失礼しました、夜の祈祷会では最近創世記の方を学んでおります、前回創世記で誰のことをやったか覚えてる人いますか？ノアです。ノアの箱舟の話ですね、前回はノアさんが箱舟を作っているお話でしたね。どういうところに箱舟を作りましたか？
山
ですね、山とは書いてないんですが、とにかく海ではないところ、海とは程遠い高いところで、作りました。なぜなら神様が、そういうふうに示されたからです。そういうところに、作りなさいと、これこれの大きさでと、なんと大きさも示され、そして、三段構えで作りなさいということも言われました。そして、地上の動物をオスとメス一つがいずつ、連れてきなさいとも言われました。でノアは全てその命じられた通りにしたということです。もちろん、人々はどうしたでしょうね。水も笑いましたね。笑いました。なぜなら水のないところに船なんか作るからです。そんなでっかい船を、ところがですね、後にはその笑った人々がその箱舟の中に入りたいって死ぬほどもがく時が来ました。今日は、そこのお話です。ノアはその当時の人々に、もうすぐ神様がこの世代を罰するために来るよ、みんな一人一人その悪い行いを悔い改めないから、だから神様は罰するよ、だから今私が箱舟作ってるからそこに入りなさいと、きっと伝えたことでしょう。ノアはとても正しい人でしたから、きっと人々を一人でも救い出そうと思ってそうしました。でも人々はなんと誰も入らず、結局箱舟に入ったのはノアとその家族だけだったんです。ノアとその3人の息子たち、そしてその息子の嫁たち、たったそれしか、ノアのところに箱舟に入ることはありませんでした。ノアは神様から言われた通りの船を組み立てたんですけれども、なんと100年もかかりました。100年もかかったんですよ。当時の人たちはですね、平気で、800歳とか900歳とか生きていたんです。創世記の時代は、その箱舟の前の世代はみんなそのように長寿でした。800年900年平気で生きていました。先週のちょっとおさらいをしますとですね、地上に悪が増え始めたんですけれども、神の子たち、これは神様を信じているものかもしれないし、あるいは、何かそういう神の子という霊的な存在かもしれません。それは書いてあるのでわからないんですが、神の子らが人間の娘、人の娘を美しいのを見て、目にとても良かったんです。その女性たちが綺麗だったから、神様のところにとどまるよりも、そういう人間の美しい娘をめとって妻にして、そして多くの子たちを産みました。結構ですね、男は女に弱いものでですね、神様から離れた女性を喜ばせようとするにはどうすると思いますか？神様から離れるんですよ。そして私これしたい、よしよしやってあげるよ、私あそこ行きたい、よしよし連れてってあげるよってことで、どんどん女性に支配されてしまって、そして、そういうふうにして子供が産み、子供たちも神様抜きで教えて、そして人類に悪がはびこっていったわけです。そしていろいろ、ネフィリムとか、いろいろわけのわからない、ネフィリム、なんか巨人のような存在だったらしいんですけれども、そういうわけのわからないのもいっぱい生まれてきて、そして人類の上に強いものが弱いものをいじめて、その上に、自分が成り立つという、 そういうもう神様がむしろ人類滅ぼした方がこれはその人々にとってマシだというふうに思えるほど弱な世代になってしまったんです。今も皆さん、生まれてこなきゃよかったって思えるほど弱な人生を歩んでいないでしょうか。私はですね、ちょうどバブルが弾けた後に世に出た世代で、こんな世界だったらむしろ生まれない方が良かったと、まあ実は何度も思ったわけですけれども、当時はもっと最悪の状況でした。そこで洪水を起こして全てを洗い流すというのが神様の憐れみの手段だったわけです。残念ながら人の悪がそれほど増大してしまったわけです。さて、ノアのところにですね、その箱舟を作ったんですが、結局その定めの時まで人は誰一人ノアのところには行きませんでした。しかしそこに行った者たちが実はあったんです。動物たちです。ね、人間にはお前たち滅びるからここに来なさいって言葉で伝えたんですけど来ませんでした。でも動物たちがオスとメス一つがいずつその箱舟のところに群れをなして来たんです。その洪水が近づいた時に、そして地上のすべての生き物たちがその箱舟に入った時、そしてなんとですね、その箱舟のドアが一人でにバタンってしまったんです。ノアが閉めたとは書いてなくてですね、これ神が扉を閉めたと書いてあるんですよ。その定めの時というのは人間の、力によるのではありません。人間の定め、人間の計画によるものではないんです。人間のではなく神ご自身がその救いの時を定めておられるんです。ですから箱舟はその神の定めた時になった時、扉は閉められてしまいました。そのうち、どなたか 大洪水が、押し寄せてきたんです。その時の状況がここに書いてあるんですが、ノアの生涯第600年第2の月の17日、この日大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれたと書いてあります。ねえ、何しろ雨が地上に降り続いて、すべての高い山々も水に水没するほどの雨です。あの高いエベレスト山、どのくらいの高さがあるんでしょうね。確か8848メートルでしたっけ。そのエベレスト山さえも水に水没するんです、ね、天の窓が開かれて深淵の源が張り裂けたって言ったら、もうちょぼちょぼのあの普通に春に見られる雨とは比較にならないほど、もうそれこそドドドドドドっていう滝のような雨がもう至る所から天から降ってきたんでしょうね。天という水袋の至る所に穴をブチブチブチって開けて、ザーって、もうそれほど降ってきたような、それほど恐ろしい雨だったんでしょうね。そうでないと40日以内に世界が水没するなんてないです。それほど大きな雨だったので、人類がことごとく死滅してしまいました。人類ばかりでなく動物たちもです。箱舟はおそらくだんだん水の上に上がって、そして水の上を漂い始めたことでしょう。人々はおそらくその水に浮かぶ箱舟を見て、あの中に入りたいって思ったことでしょう。でも彼らはその神様の憐れみの時に入ることをしなかったんです。その人々は普通の生活を送ってました。ノアなんてアホか、あんな、ね、海のないところに船なんか作りやがって、ということで人々はそれぞれ好き勝手に目取ったり嫁いだり商売をしたり売ったり買ったり、そういうことをしておりました。ところがそのある日、ノアは ノアのその言っていた予言していたことが的中してしまったんです。今の時代も全く同じですね、私たちキリスト者たちはイエス様のことを信じております。永遠の命を信じております。イエスキリストの名前を言い伝えております。世の中の人々にとってはそれは馬鹿らしいことです。死の復活なんかあるか、処女が身ごもったなんて嘘だとか、ね、でも私たちはそのイエスというお方を信じております。イエスを信じることがイコール箱舟の中に入ることだからです。イエス様を信じたらその永遠の命、永遠の命、今この世の中に生きている人たちにとってはバカらしいですよ。でもいずれその世の中の人たちが死んだ後強制的に復活させられちゃうんですよ。何のため？裁きのためです。その時になってからでは遅いんです。イエス・キリストという箱舟の中に入っている皆さんは助かります。でもイエス・キリストというお方を信じてない者たちは箱舟の時代、水が彼らを滅ぼしたように今度火が彼らを滅ぼします。そうです、永遠の火の裁きです。ですから私たちは今の時代、たとえ人々からバカにされようとも、このイエスというお方の名前を信じなさいと人々に述べ伝えるわけです。このお方の他には、救いの名前は世の中にはないんです。このノアの時代は水が40日40夜、地の表を覆って、そして全ての生き物を、全ての霊のあるものはことごとく死にました。しかし、神様はそのノアとその箱舟の中にいた獣たちと御心に留めておられました。箱舟といえばそんなに、巨大すぎるというわけじゃないです。もう世界中から見ればほんの点の点に過ぎません。箱舟の大きさは水が地の上を覆ってるんです。エベレスト山さえも覆うほど、ヒマラヤ山脈も富士山も全部覆われております。それほど覆われているんですけれども、でも神が御心に留められたのは山々ではなく、富士山ではなく、エベレストでもなく、その箱舟です。その箱舟の中の家族たち、また動物たちです。世の裁きの時はいずれ来ます。その裁きの時、神様が、とても恐ろしい災害を下すことでしょう。また炎の裁き、また地震やいろいろと天変地異が起こることでしょう。とても恐ろしい状況です。しかし神様が心に留められるのはイエスという救いの中に入った人たち、獣たちです。ノアの時、獣がなんと、ね、いろんな種類の獣が救われたんですけども、たとえ獣のような人であってもイエスというお方の中にいれば救われるんです。ノアの時代も人間であっても、そしてたとえですよ、その当時ノアより義人はいなかったんですけども、ノアよりいい人がいたとしても箱舟の中に入ってなければその人は滅びたんです。私たちクリスチャンは世の人たちよりも、ちょっと善人がいるかもしれませんけども、クリスチャンよりも善人の人がいたとしてもイエス・キリストというお方の中にいなければ世の終わりの時に滅んでしまうんです。イエス様こそ救いの源です。このイエスというお方を私たちはこの時代においても言い伝えるべきです。この雨は40日40夜降り続きました。そして、その後水は150日の間地上の上に勢いを失いませんでした。40日経ってからですね、水はずっと、全ての山の上に覆ってたんですけども、最も高い山の、さらに、 その上15アンマ、1アンマはだいたい肘の先の、まあ、だいたい45センチぐらいなんですけども、ですから、まあ、7.5 メートルぐらいですかね。そのぐらいの高さを覆いました。すべての山々の上にそのイエスという方が、箱舟すなわちイエス様は、上がられたんです。私たちもすべての世のすべての者たちよりも上に上がる時が来ます。人々は水によって、後の終わりの時代には火によって裁かれ、しかし私たちは上に上げられるんです。イエスというお方のうちに入っていれば。だからこのイエス様を信じることは、全ての敵、サタンも、あるいはハデスさえも足の下に、私たちの足の下に、踏み台として私たちがその上に立つ時が来ます。今皆さんは、世において困難があります。しかし主は勇敢でありなさいと言われました。なぜなら主イエス様は世に打ち勝ったからです。私たちの救いの名はこのイエスというお方の他には一切定められておりません。最後に別の御言葉をお読みしたいと思います。ペテロとヨハネは このようにおっしゃいました。言いました。まずですね、ペテロとヨハネがその世の指導者たち、とても地位の高い議員たちやまた祭司長たちの前に立たされて、お前一体何のためにそうやって神殿でイエス様を教えるんだというふうに尋問された時なんですけども、彼はこういうふうに言いました。ペテロはこういうふうに言ったんです。今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いとその人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレ人イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方が家を建てる者に捨てられたが隅の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。ここで病人の癒しというのが出てきました。イエスというお方の名前を信じた病人がいたんですけども、なんと生まれつき足腰立たなかった人です。生まれて一度も立ったことがありません。40歳を超えていました。そのような人がなんと癒されたんです。何のためか、このイエスというお方の名前によるものです。イエス様の名前を信じる者は別に死んだ後のよみがえりが得られるだけではありません。永遠の命が得られるだけではなく、天国行きの切符がもらえるというだけではないんです。この世においても病が癒されます。足ないは歩き、また、耳の聞こえない人も口の聞けない人もイエスというお方の名前によって信じる信仰によって癒されるんです。このお方の誰のこのお方のほか誰によっても救いは得られないんです。結局ペテロとヨハネはこの偉い人たちの前に捕まってしまったんですけども、しかし、その偉い人たちはそれに対して何の抗弁もすることは言い返すことはできなかったんです。なぜなら彼らが力強く証ししたからであり、そして本当にその癒された病人が目の前に彼らの目の前にいたからです。私たちもイエスというお方を信じることによってそうした印をなすことも 不思議を待つこともイエスというお方の名のゆえに、できます。信じる者はそうやって癒されるんです。でもちろん主の栄光のためにあえて人が、何かの制限をされることはあります。私も、20年間生じ喘息で、苦しめられて何度も癒してくださいと祈ったんですけども癒されませんでした。しかしそれによってそういう弱い人たちの病気の人たちのためその心を知ることができそして 人生のあらゆる可能性が普通の健康な人よりもはるかに制限されていたからこそ御言葉をじっくりと深く読むことができて本当に結局のところ神様の栄光のために用いられました。皆さんも一人一人がこのイエスというお方のゆえに神の国のために大いに用いられるようになっております。なぜなら皆さん一人一人イエス様にある皆さん一人一人は神様が箱舟に目を留められたように皆さん一人一人に目を留められて人生の歩みの一歩一歩を主が全て見守っていてくださるからです。結局のところ私がこの場所に立ってそして毎週日曜ごとにあるいは夜ごとに朝ごとに皆さんにお伝えしているのはこのイエスというお方についてだけです。ですから、ここでは確かに御言葉をですねいろんな箇所を引用して語りはするんですけどもでも結局私がここで語っているのは唯一イエスキリストというお方です。このお方に信頼してください。このお方を信じてください。救いはこのお方の他にはありません。このお方に信頼したとき、皆さん自身では意味のなかった人生が主にあって意味のある人生となります。滅びに向かっていた人生が命へ向かう人生と作り変えられます。なぜなら皆さんもともと神様から作られたのでその創造主であり取扱説明書を作った神様が皆さん一人一人を作られてそして皆さんにとっての最善をご存知だからです。ですから皆さんどうぞイエスというお方に立ち返られることをお勧めします。決して失望に終わることはありません。どうかこのイエスというお方を信じてそして意味のある素晴らしい人生を送る皆さんでありますように。イエス・キリストの名前によって祝福します。アーメン。ではお祈りします。愛するイエス様、あなたは誠の箱舟の主です。私たちはイエス様の名前を信じて救われます。ノアとその家族とまた獣たちが箱舟の中に入って救われたように裁きを免れたように私たちもイエスというお方のうちに入っておれば裁きを免れることができます。このお方のその名前は単に裁きから逃げられるだけではなく罪と死に対して勝利されたお方でありこの暗闇の世の中において勝利されたお方です。私たちもそのイエスに連なるものとして勝利に連なるものとなることができますことを感謝いたします。どうかこのお方を信頼しつつ世に対してサタンに対して打ち勝った毎日を送る皆さんでありますように。今日のこの御言葉を感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。